日のテーマは
科学する心です。
楽しみにしておりましたクラゲや青虫のお話ですね。
そう、もうね、今年の夏、私はクラゲや青虫に夢中になりましたけれども、うん、夏休みの自由研究を一生やっていきたいなと思い続けている人生ですけれど、
はい、
私の中でこうした自然と触れ合う体験もまた医療につながってるんですね。こう科学する心と題して、医療と自然と触れ合う経験の関係についてお話ししていこうと思います。
はい、東子先生はカエルを卵から孵化させて育てたりとか、はい、公園から何か分かんないけど卵を連れて帰って幼虫からさなぎと、ね、こう観察したり、本当に生き物がお好きですよね。
好きなんですよ、うん、で私の、ね、一番古い記憶、子供の頃の古い記憶は、父親とキリギリスを取りに行く記憶なんですよ。こうね、耳を潜めて澄まして、キリギリスの子分かります？キリギリスの鳴き声
分かります、分かります。
でもギーですよ、ギーってこれを聞くの。そしてその声の方向に歩いていくと、我々の気配を察してか虫の声が消えるんですよ、すっと。そして気配を消してまた距離を詰めるみたいなね。
これも東子先生がお父様と、自然に溶け込んで、はい、キリギリスと真剣勝負っていう感じで楽しそうですよね。
そう、キリギリスっていうのはね、得難い宝なんですよね、幼き東子にとっては。
うん、いわゆる原体験というやつですよね。
そうです。で自然と、ね、触れ合ったエピソードはもういくらでも、もう3日2番でも話せると思うんですけれども医師としての礎になってたのは、中学校2年生頃にあったセミの研究なんですよね。で、我らが富士女子の幼い先生に見ていただきましたよ。
はい、富士女子中高のホームページの OG の活躍のページにも、東子先生のと幼い先生とのエピソードが、ね、載っていますけれども、はい、本当に東子先生に大きな影響を与えてくれた理科の先生ですよね。
はい、そうなんです。
でもまた、どうしてセミの研究をなさったんですか？
ね、なんでって感じしますけどセミの、ね、抜け殻からセミが出てくることが単純に不思議だったんですよ。抜け殻の形とセミの形ってあんまりに違いません？
もう確かにそうですよね。抜け殻ってこう釜みたいな手がついてて、飛ぶ昆虫に変身しているとは思えないですね。
そうでしょう。羽だってね脇っちょにちょみっとしかついてないんですよ。はいはいはい、もうなんでと思って、で今は何か調べようと思ったらいつでもスマホとかパソコンでちゃちゃっと調べられますけれど、
はい、
当時1980年代の調べ物は、うん、図書館ですよ、
ね、そうでしたね。
図書館に行ってセミのことを調べてみると、うん、同じ著者の先生の本がいくつも出てきたので、その先生にね、質問のお手紙を書いたんです、うん、そしたら返事が来たの。
お返事くださったなんて、学生心にはグッときますね。
もうね、嬉しくて嬉しくて、で、うん、なんていうのかな、こうすごく興味を持って調べたこと、うん、そこでさらに生まれた自分の疑問を誰かに教えてもらったり議論したり、そうしたこう喜びをね、人生で初めて味わって花開いた年だったなって思うんですよね。
いわゆる理系に行こうっていう動機のようなものだったんでしょうかね。
そうですね、最初は、ね、理学部に行こうと思ってたんですけど、だけど私は人間だし、うんうん、ここは人間社会なので、単純に人間を科学するのが一番深いのかもってちょっと当時考えまして、実際そうでもないんですけどね。
でもそれでお医者さんになったと。
はい、うん、でそして私の中では医師として働くこと、今ね、あと自然と触れ合うこと、この2つはね、根っこが一緒なんですよ。
今日のテーマですよね、科学する心。
そうです。科学する心のキーワードは、観察し疑問を持つということだと思うんですよ。
観察し疑問を持つですか。
はい、例えばね、患者さんが病院でね、お腹が痛いよっておっしゃるのを医師が診察して診断につなげる、これは医師が体の状態、患者さんの体の状態を観察して、お腹が痛いのはどうしてだろうって考えるところから始まるんですね。
なるほど。自分の五感を駆使して情報をバーッと集めて、そこから何が問題なのかを紐解くといった具合ですか。
は
い、
そうなんです。でこれは臨床医学でも基礎医学でも、要は病院の中でも実験室の中でも、ひいては科学すべてに共通する姿勢だと思うんですね。こうぐっと視野を広く考えると、物事の断りを追求することと言えるかもしれないです。で私の場合はそれがね、幼児期から思春期に続く自然との触れ合いに なんとなくね、きっかけがあったのかなって思ってるんですよね。
うーん、自然の中で生きているものに、まあ、計り知れない真実とロマンを見出したという感じだったんですね。
そう、すごいな、伝わりますね、山本ひろ子さん素晴らしい
ビンビンきますね、はい、
でね、まあ、そしてここでもう一つ大切な要素として気づきの話をしたいんです。
気づきですか。
はい、少し詳しく話すとね、見過ごしてしまいそうな変化に気づくということなんですよ。この気づきですけど、私は優秀な看護師さんや技師さんの働きとして日常的にこう彼らと働いて目にしていて、彼らから教えてもらうことがとても多いです。
あ、患者さんのちょっとした変化に気づく看護師さんや技師さんがいらっしゃるということでしょうか。
その通りなんです。私はね、彼らはもう医療現場の宝だと思ってるんですけれど、そもそも患者さんは看護師さんや技師さんと過ごす時間の方が多い、長いですよね。
あ、そうですよね。病院では先生とは診察室でお話しする時間や回診の時間だけで、その他の時間は看護師さんや技師さんと過ごしていますもんね。
そうなんです、だから彼らの方がより患者さんの変化に気づくチャンスがあるっていうか、
普段の行動が見えるからこそ些細な変化などに気づけることがあるんですね。
そうです、そうです、なので、過ごす、ね、時間の多さもさることながら、彼らの観察眼がすごいんですよ。例えば症状とか診察した所見なんかをまとめてこう報告くれることは日常的な仕事なんですけれども、そんな中でね、先生なんか変なんです、何とは分からないんですけども、とにかく見に来てくださいなんて呼ばれて行ってみると、あ、よく呼んでくれたねっていう所見が見つかったりすることがあります。
いや、命に直結する現場でその存在は本当に偉大ですね。
本当に大きい、もう本当にそうなので、当院ね、HN メディックの看護師さんや技師さんは、私がちょっとしごいているっていうのもあって申し訳ないところもあるんですけどとりわけ優秀と私は思ってますよ。で、とっても助かってます、でね、時にはね、看護助手さん、看護助手さんっていうのはその患者さんの診療を手助けしてくれる存在の方々なんですけれども、医療材料を破棄する、ゴミをね、まとめて捨てたりとかもしてくれるんですが、この破棄する医療材料の色の変化に気づいて、先生これってこんな色してましたかって言って見せてくれて、あ、これはっていうことで、その患者さんの、ね、診断につながったことあるんです、私の実際の経験としてね。で、本当にね、これぞ科学する心だなって思いました。
科学と難しく考えなくても、変化に気づいて考えることは十分科学だよと、東子先生おっしゃりたいんですね。
そうなんです、もうまさしくその通り、しかしね、今年はよく自然観察した上半期でしたよ。
はい、そうですよね、カエルとアオムシとクラゲでしたっけ。
そう、楽しかった今年うちで羽化した蝶々の数は、何匹でしょうか、
あれ、なんかあれですよね、最初5個の卵を持って、それが12個に増えてとかって言ってましたよね。ダースだダースだなんて言ってましたけれども、あれ結局何羽っていうんですか。
はい、実はね、10羽くらいなんですよ。で、帰らないさなぎとか、水難事故で葉っぱを刺している水にね、水没してしまったりとかあるんですけど、自然界の蝶々の羽化率調べました、私。
お、どうだったんですか。
0.6%。
少ない。じゃあ大成功だと。
だいぶ守ったね
先生、人だけじゃなく虫たちの命も育んで守っていらっしゃる、才能が終わりなんですね。
ありがとうございます。
すごいな。
もう秋にかけては何しようかなって。
これはもう冒頭に触れられたキリギリスなんていいんじゃないでしょうか。
そうですね、幼少の頃にね、自分の父親とした原体験を、今度は息子たちとね、追体験するっていうのもいいかなっていうふうに思ってますよ。
今日は科学する心というお話でした。